祝福を受けるために召し出された者たちを、私はあなた方を祝福すると主は仰せられます。私の恵みの中にしっかりととどまり、私の恵みを豊かに受け取りなさいと主は仰せられます。私は恵みの神、憐れみの神、祝福する神であると主は仰せられます。あなた方が信じるなら、そのようにあなた方は祝福を受け、恵みを受け、私の栄光を見ていくようになると主は仰せられます。
この私はあなたに新しい幻、新しいビジョンを与えると主は言われます。この私が与える幻とビジョンを受け取って進んでいきなさいと主は言われます。
祈ることを通して、あなた方は私の愛と恵みを豊かに見ていくであろう。御言葉を通して、あなた方は私の真実と力を見ていくであろう。教会を通して、あなた方は飯と御言葉が成就するのを具体的に見ていくであろう。しかし愛する子どもたちよ、そのことをする力を失ったとしても落胆してはいけません。できなくなったからといって落ち込んではいけません。愛する子よ、それでもあなたがその置かれたところで私を信じるなら、私の言葉を信じるなら、あなたは神の栄光を見る。私があなたのところに行き、私があなたの手を携えて御言葉の真実と成就を表していこう。私の愛、永遠の愛、永遠の愛の光は決して消えることはない。私の光はあなたに届き、私の恵みはあなたを満たし、私の愛はあなたを覆うと主は仰せます。信じなさい、ただ信じなさい、恐れないで、ただ信じなさい。信じる者を通して私は私の栄光を表し、私の愛を人々に流していくと主は仰せられます。14番、天の臨在。愛する天の父様、聖霊様のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美の一つ一つを心からありがとうございます。ルミエル、またヤマダゴスペルクラブを心から感謝いたします。また今日礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。いつも問題をされている方々も共に集まって礼拝できていることをありがとうございます。またインターネットを通して今日礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。長崎エルサレム教会の新牧者のイエス様が日本中世界中で牧会されている民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して2020年のこの最初の日に私たちに必要な語りかけを与え、神の言葉を持って信仰を養って励ましと慰めと主なる希望を与えてください。神の言葉によって私たちを生かし、あなたが約束された100倍60倍30倍の祝福を具体的に見ることができるように、神が戦ってくださって与えてくださる勝利と祝福を具体的に見て味わうことができるように豊かに導いてください。私は主をあなたに期待いたします。語る者の雲も減り下ります。どうぞ語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します、褒めたたえます、賛美いたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られたイエス・キリストに期待して御言葉に行きたいと思います。と、一番最初の、今日の1分動画はですね、まあ、あの信念って、まあ、聖的の信念ということもありますので、神の言葉を広めるということで、聖書ってこんなに面白いの、紹介映像を見ていただきたいと思います。
聖書は心のビタミン。聖書を 読んだことがありますか？とても分厚くて何やら難しそうな本ですよね。でも聖書の中には心の栄養になるような宝石のような言葉がたくさん詰まっているのです。そんな聖書に毎日少しずつ触れてみませんか？まず長崎エルサレム教会のホームページを検索してみて、それから聖書ってこんなに面白いというところを開いてみてください。毎日ほんの 2,3 分あれば無理のない形で聖書に親しんでいただくことができます。さらにインスタグラム今日の御言葉というところを開いていただくと、聖書の言葉が毎日美しい写真とともに配信されています。これは見て感じていただくだけで OK です。忙しい時、体調の優れない時でも大丈夫です。きっと神様からあなたへの愛のメッセージが聞こえてくることでしょう。今日の御言葉のインスタグラムと聖書ってこんなに面白い、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございました。ぜひご覧ください。それでは早速聖書に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日はあと新年度に与えた群れ全体の御言葉と、長崎エルサレム教会に与えた御言葉からですけれども、もうよく知っていらっしゃいますけども、簡単に説明しますけれども、第二歴代史の方はこの戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立っておかずによ、あなた方と共に主の救いを見よということですけれども、私たち一人一人の人生に起こってくる、いろんな問題、例えば病気、あるいは人間関係のこじれ、経済的な問題、あるいは職場や学校でのいろんなことから、その一つ一つの戦い、あるいは教会としての選挙の戦い、そのどちらもが全てクリスチャン、イエス様を信じた私にとってそれは全て神様が戦ってくださる神の戦いであるということなんですね。だから私は自分で何とかしようって頑張ったり悩んだりするのではなくて、この神様に信頼して神戦っていただくと必ず勝利できる。ちょっと忍耐がいることが確かにあります。神の時って私の時と違うので、でも必ず神様は勝利して解決して一番いいようにしてくださいますよっていう、そういう約束なんですね。これが群れ全体に与えた言葉で、それとともに、身を私は全てを新しくするっていうのは長崎エルサレム教会に与えた言葉ですけども、この身を私は全てを新しくするっていうのは実は黙示録の21章で新天新地のことですね。黙示録の観覧時代が終わって、敬居されて祭輪があって、地上祭輪があって、千年王国があって、その後に新天新地になります。全く新しい天と地が来ます。で、天のエルサレムが降りてきますね。今日詳しく説明しませんけど、分かりやすく天国が来るわけですね。でその時全て変わるわけですね。で、私たちも復活の体をいただいてそこに住めるんですけども、でこれは全てが新しくなるんですね。でこれは神が 100% なされるんです。私たちはそれに、そこに住めますけど、その新しくすることに携わりません。神が 100% 新しくされるんですね。私たちはただそこに住む恵みを預かりますけれども、でここからこの御言葉から、これは本来そういう意味なんですけども、そこからさらにこう神様が今年私に語ったのは、私たち一人一人の人生におけるいろんなことからに関して全てを新しくしますよということですね。もちろんいいふうに。つまり私たちが苦しんできたこと、戦ってきたこと、もう自分では無理だと思ったこと、諦めたことを全て神様を新しく支えますよってことなんですね。鍵があるんです。で共通点なんですけどね、ポイントは信じることなんですね。で今年私はこの見よ、私は全てを新しくするって言葉を語るとき、よく見よって言葉を使ってですね、見るためにはそこにいなきゃいけないって言葉をよく言ったんだから、そこにいれば見れるって話をよくしたんですけども、外来語でもそういう話をしたんですけども、今年神様はですね、今でも覚えてますけど、新年礼拝の時に、群れ全体の話を話して、その後次の日曜日にここから話そうとして前の晩ここで祈ってましたらですね、もうそれじゃないって言われたんですよね。もう一つ話せって、信じるってことを話しなさいって言われたんですよね。信じるんですね。信じればいい。信じる時にその言葉が成就する。どうしても私たちは、特に日本人は、何かをしなきゃいけないって、そういうことがすごく強くあるんですね。でもそうじゃなくて、信じるなら神様の栄光を見る、だからこの通りそれに預かることができる、信じればその恵みに預かれるってことを言われたんですね。で、ところがこの信じることも なかなか難しいという人もいると思うんですよね。今日少し話しますね。まず一つ目ね、祈るときに、ね、信じることができるようになるんですね。うちの祈りちゃん4条がですね、今東京でですね、なんかこの前なんだっけ、心ゴスペルのダイジェスト映像見たらですね、なんか綺麗な頭の毛してこんなして歌ってまして、ね、びっくりしました。自分の娘と思えなかったもう今ですね、大学生活も信仰生活もですね、なんかもうエンジョイしきってましてですね、エンジョイって軽い意味じゃなくて深い意味でね、本当に主にあってエンジョイしてましてですね、なんかすごい神様の恵みいただいてますが、鍵は東京行ったことです。間違いなさい、東京行ったらみんな祝福されなくて、彼女は神に言われて東京行ったことね。学校に行けなくなって、その時にカンボジア孤児院に連れて行って、その時パウロ牧師が創世記12章からお箱の説教ですね、あなたの生まれ故郷を地の上出て私の示す地に行きなさいっていう言葉があるんですけど、そこから説教したんです。他にも何回も説教したんですよ。でも帰ってくる時に何か語られたことがあるかって言ったら、一つだけって言ってですね、その御言葉を語られたって言ったんですよね。で本人も家族も彼女に関しては長崎にいて、長崎の方が彼女に合ってるし、お手伝いをよくする子で、喜んでする子で、しかも長崎の方が合ってる、つまり国立の方が合ってる勉強のタイプだったから、で、ね、で長崎大学にも看護学部はあるし、もう本人も家族もそう思ってた。ところが神様、生まれ故郷地に出てって言われたんですね。私すぐ思いました、本当かな当時は今と違いますからね、イノランって兄弟から言われてた子ですから、祈りなのにイノランっていう、ね、ニックネームだったんですね。それぐらい祈らんかったんですね。だから本当かなと思ったんですよね。でもね、祈ったんです私ね。確かにこれは神から来てるって分かったんですね。信じてちゃったんです。あ、じゃあこれ東京行かしたらきっと祝福されると思ったんですね。これなんてしてですね、この子で、まあちょっと細かいことは言いませんけども、ちょっと行くのにいろいろ難しい問題があったんですけど、で行ったらもう半年で帰ってこなきゃいけない可能性もあったけど、信じてたんですよね。きっと神が備えてるって。見事に備えてました。まず境内ね、もう見事に備えられましたね。解散で奨学金がね、次々来て、もう奇跡ですよね。それから教会、長崎では大礼拝だけだから朝から晩まで誰に言われてもないのに、今東京で馴染んでますね。で平日も行ってますね。預言者まで行ってますね。信じられないですね。何が一体彼女を変えたんでしょう。大学免除してますね。これ行ったからですね。でもね、私にとってはね、祈った時にきっと祝福されて、ね、行く前に思ったんですね。祈ったから信仰が来たんですね。で2つ目ね、言葉が来るとき信仰が来るんです。聖書に触れると、神の言葉が与えると、まあ3条行った、4条だから4条行ったから今度は4難に行きましょうかね。末っ子のイダヤ君で、これもですね、まあ、いろんなことがありまして、まあ、この子も東京に行きましたけども、とても難しいと思ったんですね。まあね、で東京行って半年ぐらいした時ですね、半年か3ヶ月ぐらいした時かな、まあ、経済が全然ないので、本人がですね、寮に入った寮の先輩にですね、言ったそうですね。僕はもう間もなく学校を辞めなきゃいけなくなりますだからもう本当にお世話になりましたってこう言ってね、言ってそうです。で、まあ実際そうなんですよね、普通に考えたら。でそうやって彼が言った後になんかね、聖書を読んだらね、聖書でね、コリント書のところでなんか示されたんですよ。なんていうことだったかな、復活のところがなんかですね、私は死んだけれどもキュンって蘇らされましたかなんかですね。で同じ頃私は栄光の富によって示されてくださるということを、ま、私で示されたんですけども、息子は息子で示されててですね、それでですね、もう本当にしたって言ってね、もう落ち込んでいたのに急にですね、言葉が来たからもう大丈夫とか言ってですね、急に元気になったんですね。これ言葉です。言葉が与えられたから信仰が与えた。でその通りに今もまだ生きて東京にいますこれ分かりますかね。言葉です。祈るとき信仰が来る、言葉が来ると信仰が来る。でもある方言います、祈る力もないし、御言葉を読む力もなくなるんだってね。で年を取ってよかったですね。よくその気持ちが分かります責める気は全くありません。教会があるんですね。で私は60過ぎてから本当に力がなくなったんですね。前も言いましたけど、それでも50代は力がないのに、ですね、何とかしようとですね、無駄な抵抗をしていたんです。無駄な抵抗する力もなくなったんですね。だから争点もなかなかできない。それで、今日の当番が本来妻だったので、妻がですね、夜昨日遅くなったから、もう朝起きれなくなるから教会行こうということで、教会で昨日泊まりました。そのおかげで争点ができました。 で教会で祈るとですね、今日の争点は良かったんですね、出た方分かりますけど、本当に聖霊が臨んだ。で教会でやりますとね、祈るときすごい聖霊が働くし、聖書読んだらね、なんかすごい語りかけを受けて、楽しさね、こう教会の恵みですね。で21世紀は別に通えなくてもオンラインがありますし、ね、LINE 祈祷会もありますから、いろんな形で神様というか教会にすることによってこれ、ね、信仰が与えられるとか信じることができるんですよね。でもある方は、いや教会に通う力もなくなるんだって ね、あるんです、そういうことが。そういう人ですね、落ち込まないでください。それでも大丈夫だから、最初から教会に通わないとやめてね、通れなくて、通れなくなることもあるってこと。そういう人を責めるつもりは全くありませんし、責めないでね、私は自分が勝って責めていたから悔い改めます、その人に謝ります、通れないこともある。だけどそれでも信じることはできるんです。わかりますか？信じることはできるんです。私が大好きな話ね、もういつも何回も繰り返した話ですね、ハドソン・テイラーの話。ハドソン・テイラーの話はいっぱいありますけれども、年老いた時の話。ハドソン・テイラーは若い頃もう神を選んで、ね、全てを捨てても神に従っていった人ですけれども、そして中国に行って奥地宣教をして、今の20世紀最大のリバイバルは中国で起こったと言われてますけれども、それはかつてハドソン・テイラーが蒔いた種が実を結んだってある方は言う。それぐらいハドソン・テイラーってのは本当に中国の地で種を蒔いたんですけど、中国の地で ね、だけどそのハドソン・テイラーが年老いた時、ハドソン・テイラーを通して救われた人がたくさん、ね、中国の人、現地の人がいっぱいいたんです。で、宣教団になってたんですね。でも、もうハドソン・テイラーは年を取っていて、もう寝たきりだった。で、ある時中国でちょっと暴動が起こってね、で、彼らの宣教団ともいろいろちょっと問題というか、たくさんこう攻撃を受けた。で、その時に、もうハドソン・テイラーの弟子たちというか、主の弟子ですけど、ハドソン・テイラーを通して導かれた人たちは、もうハドソン・テイラーが年を取っていて、こうもうね、寝たきりの状態だったから、もうハドソン・テイラー何も言わないで自分たちでとにかくそれをしようって、いいことですよね、やってた。ほんでハドソン・テイラーが呼んだんですね、ちょっと来てくれてね、どうしたんだいって言うから、テイラー先生大丈夫ですって、私たちで何とかできますから心配したんで休んでいてくださいって言う。ほんでハドソン・テイラーが言うんですね、いや話してほしいってね、いや先生心配しなくていいですから、もう私たちでちゃんとできますか、いやそうじゃない、君たちができることは知ってるけど私に話してくれって、いや先生ほなもう心配しなくていいですよ、任せてください、いや任せるけど話してくれって、こう言ったんです。私は話を聞いても祈ることもできないぐらい弱ってると、でも私には信じることはできるんだって言ったんですよ。彼は知ってた、信じれば神が働くこと。長い宣教を通して彼は知ったんですね、信じるなら神が働くことって。でかってこの話をですね、あるご年配のご婦人が洗礼を受ける前に話しました、寝たきりではないけど、寝てたんですけどね。でその方は世話好きでね、かつて、他宗教の長崎代表する宗教的リーダーでね、数百人を前に話をするような他宗教の教師だったんですけども、その方が改心して救われて洗礼を受けるんだけど、世話好きだったからね、年を取って自分がね、子供の世話を受け、人の世話を受けて自分が何もできなくなってね、もう本当に申し訳なくてね、メス様死んだから天国行けるから早く天国行きたい、早く天国行きたいって言ったんです。もう自分は何もできなくて世話しか受けないから辛くてね、さって言ってたんですよ。で私はその時に神様に示されてこの話をしたんですよ。今でも覚えてますけどね、ベッドに寝ておられたんですけどね、で言ったんですね、でお母さんってね、知り合いの人のお母さんだから、お母さんってね、信じることはできるんですよって。で信じればここにいらっしゃるお嬢さんも隣のお父さんも、関東にいらっしゃる息子さん家族も、信じればそこで神様が与えてくださるんですよって話をしたらね、それ前寝たきりでね、早く天国に行きたいって言ったお母さんがね、ぐっと起き上がったんですね、ベッドの上に。で私のをクッと見てですね、そう信じることはできるって叫んで、私のね手を握りしめたんです。今でも忘れませんけどね。これで洗礼授けた後ですね、30分1時間私に話し続けて、私が帰った後も2時間ぐらい座ったまま話したそうですね。で彼女はそれから早く天に帰りたいと言わなくなりました。信じることはできるんです。で信じる人がいたら神が働かれるんです。あります。で私はいろんなお話をここからすることはできるけど、神様なんか言われたらね、信じることを語りなさいって言われたんですね。信じることができるんです。祈るとき信仰が与えられます。 御言葉に触れると言葉が来ると信仰が与えられます。教会にいるとき教会を通して信仰が与えられます。でもその全てができなくなったとしても信じることができるように、神は人によって人は神によって作られているんです。でその信仰を通して信じる心を通して神は働くことができる。ということはクリスチャンが一人あなたの家族の中にいたら、クリスチャンが一人あなたの住んでいる地域にいたら、クリスチャンが一人あなたの職場にいたら、クリスチャンが一人あなたの学校にいたら、その人が信じるならそこからその地にリバイバルと奇跡が始まるんです。間違いなくさい、私はあなたに人を変える能力があるとは全く言っておりません。あなたが力強い証しをして、あなたがすごい立派なことを言うとも言っておりません。結果としてそうなるかもしれません。あなたは素晴らしい証しをしたり、あなたを通して奇跡がたくさん起こるでしょう。でも信じるときに結果としてそれが起こるかもしれませんが、信じることはできるんです。神が愛してくださると、あそこに書いてあるんですけどね、神を信じなさい、あここに書いてある、神を信じなさいってね、神を信じる、具体的には神の言葉を信じる。で神を信じる、自分を信じるんでもない、自分の努力を信じるんでもない、何かをすることを信じるんでもない、神ご自身を信じるんです。あのね、なんかね、私ね、しつこいですけど60になってよかった無駄な抵抗もできなくなるぐらいね、力がなくなった。でもね、私ね、信仰はね、増し加わってるんですよ。どうしてかってね、自分に力がないことはよくわかるから。祈ることも恵みがなかったらできない、聖書を読むことも恵みがなかったらできない、教会に来ることさえ主の助けがなかったらできない。でもね、神がいるからね、信じることができる。そして信じるならその力は来るんです。で今日朝ね、想定に乗ってたらね、なんかね、すごいですね、祈りがどんどん導かれたんですね。あなたのお父さんは救われます、あなたのお母さんは癒されます、あなたの娘や息子たちはイエス様を信じて神のために人生を持ちようになります、あなたのおじいちゃんもおばあちゃんも、あなたのお孫さんもひ孫さんも必ず神様によって捉えられて、本当に来てきてよかったっていう人生を歩んで天に帰ります。この長崎の地にリバイバルがやってきます。日本の民が本当に神様に立ち返って、お会いの時代に全世界に行って持ち上げになります。なぜそうかって、神がいらっしゃるから、で神が約束されているから、そうなるんですね。お互いそれにふさわしくは起こらないください、全くありません。自分のことだけ言って言われるかもしれませんが自分は全くふさわしくありませんし、申し訳ないけど、神の働きをするにはあなたもふさわしくありません。でもね、神が働かれます。どうしたって、十字架があるから。この十字架があるから私たちは許されるだけじゃない、祝福される、義とされるからね。義とされるってのは一度も罪を犯してないものと同じ祝福を得るってことで、祝福されるってことなんです。キリストと同じように、で神のことされるってのは神の子だから、長子はイエス様だけど、私はみんな神の子だから、子供は祝福され相続権があるんです。その祝福を我々はいただいたんですね。でこれからね、その恵みがね、具体的に表されます。誰を通して、信じる者を通してです。信じる者を通して神様はそうなさるんですね。でこれはね、誰にでもできるんですよね。だからね、主に期待しましょう。今年で神が戦ってくださるってことはね、神が戦ってくださるんですよ。私たちが戦うんじゃなくて、エレベーター乗るときね、信じてませんか。いや、そんなこと考えてないと思うけど、でもあれって危ないと思いませんか。もうちょっとなんだっけ、遊園地のね、なんだっけ、ジェットコースターっていうか、あのなんていうの、デッキョーマシンって言うんだっけ、まあ、デッキョーマシン嫌いな人は別として、ね、好きな人とか、あるいは遊園地の機械に乗るでしょ。でもなんか つい最近、熊本だったっけ、熊本の、なんて三井国ランドってどっかで、あ、どっかで何回か連続して事故があったじゃないですか。そしたら乗らなくなるでしょ、危ないと思うから。でもしばらくだったらまた乗るでしょ信頼してるんですよね。でエレベーターって乗るでしょ、信頼してるから。乗りながらね、いつも不安でね、ボタン押しながら、大丈夫かしら、大丈夫かしら、あ、着いたと思ってますか。結構べちゃくちゃ喋ってたり、他のこと考えたり、ぼーっとしてつきませんか。信頼してるんですよ、実は。でもやっぱりね、事故があった人、大丈夫かしらと思うじゃないですか。それでも乗ることがあって、それはものすごい高いところまで行くのに時間がない場合と、もう一つは短い距離でも乗ることがある場合は、どういう時かってね、自分が階段登る力がないとき、 本当に良くなった時、乗るしかないから乗るんです。ちょっと前まで私は階段をね、一段飛ばして登ることが好きでした。それに快感を覚えておりました。一人で早く登ることで、50代後半からですね、階段はゆっくり登るものだと思うようになりました。そのうちですね、さっとエスカレーターを探すようになりました。最近健康のためにエスカレーターを歩くようにしていますが、エスカレーターを歩いちゃいけないということに東京オリンピックの結果になりました。本当に自分が弱いとね、乗るんです。弱くされることを喜んでください。自分が力がないなと思ったら喜んでください。あなたの愛する人が弱くなった時、頑張れなんて言わないで、大丈夫って、イエス様がついてるんだよって、主が戦ってくださるんだよって、主が力を与えてくれるよって、主が必ず助けて導いてくれるからって。日本人は頑張れが大好きです。でも神様が共に戦ってくださるんです。弱くなったらね、ちょっと言い方が悪いからごめんなさいね、信じるしかなくなるんです。これ憐れみです。私ね、本当にね、60になってよかった。50代無駄な抵抗しておりました。もう力がなくなってきたように、なんとか頑張ろうとしたんで、なんとかなんとかなんとか、そしてますますきつかったけど、60になったらね、なんとか頑張れなくなっちゃった。よかったですよ。信じるしか道がないけどね、そしたら信仰が来るんですよ。弱くされることを喜んで、であなたの愛する者が弱くされたとき、責め立てないで、煽り立てないで、大丈夫。その人が信じなかったら、あなたが信じればいいんです。あなたが信じれば、その信仰と人の愛する人に神の技が始まります。必ず始まります。なぜかって、神様は裏切らないからです。十字架の恵みはそれほど大きいからです。私たちの何かではありません。キリストが十字架でなされた技、律法を全うした上で十字架にかかって罪はなった、私の側に黄泉に下った上でサタンと罪と世に打ち勝って復活されたんです。もうこの地上の問題のものを全部引き受けて、罰と呪いは引き受け、かつ勝利して復活されたんです。その方があなたと私のうちにおられて、その方が本当に私たちを愛しておられる、あなたの愛する人を愛しておられる、だから大丈夫なんです。あなたが自分を心配する人以上に、あなたがその愛する人を心配する以上に、イエス・キリスト、父なる神様と聖霊様は心配して愛してくださってるんです。あなたが何とかしたいと思う以上に、その人を祝福したくてたまらないんです。引き上げたくて、助けたくて、生きていてよかったって思ってほしくてたまらないんです。だから大丈夫なんです。その方を信頼する、その方を信じればいいんですよ。これが福音、福音を信じましょう。そしてイエス様に頼みましょう、ね、神様は必ずね、今年してください、ね、身を全て渡してくる。だから今年ね、昨倍、60倍、30倍って去年与えた御言葉はね、成就が始まります。楽しみですね。いやね、力出てきたらね、言いましょう、告白して、ね、神様の告白をね、どんどんしましょう。ここね、力がないときは他の人に告白してもらいましょう。そのときはカチンとくるでしょうけど、カチンとくても文句言わないの。カチンとくらいではまだ力があるんだね。力がなくなったらカチンも来なくなるから。そしてそのうちね、一緒に告白しましょう。祈る力があるときは、祈る力がなくなっている人のことを一緒に祈りましょう。それが教会です。それが教会です。必ず共に神の手によって引き上げられていき、神の喜びということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。ぴったり12時になりました。今日は12時まで約束したから、これで終わりたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。